めぐみとしゃきが東京 FM をキーセッションに全国ネットでお送りしておりますチャレンジストーリーズ、今週もドランクドラゴン塚地無我さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週までね、はい、伺った段階で言うと、とにかく東京出てきて、東京と大阪の融合でお笑い目指す、
はい、
まあ、だから24ぐらいから入ったんでしょ。
そうですね、まあ、何よりでも跳ねるの扉ですかね。
あれはどういう感じだったの、どういうピックアップだったの。
それがそもそも、うん、あのなんか、8年周期説みたいなのをフジテレビが唱えてて、たけしさんの8つ下がさんまさん、うん、さんまさんの8つ下がダウンタウン、ダウンタウンの8つ下がナインティナイン、このなんか系列のユニットコント番組を作るみたいなお話だったんですよ。で要するにそのめちゃイケがその全身の飛ぶ薬があって、うん、そのいわばスタッフみたいなのが8年後に作るユニットコント番組をする前の、はい、その8年前と同様に毎週1組ずつ 4,5 本のネタをするちょっと単独ライブ的なネタを1年間通してやって、良かったっていう人たちを集めてユニット番組を作れってやつだったんですよ。
すごい戦略的だね
っていうやつがあって、ただ僕は8年前の人らと同い年なんですよ、
うん、
だからオーディション行かしてもらえなくて入れなかったなと思ってて、浅草の木馬亭ですかね、
はいはいはい、
でネタやってて普通に、うんうん、お客さん3人やったんですけど、うん、その3人のうちの1人がフジテレビのディレクターやったんですよ、
はあ、
であいつら面白かったけどなんでオーディション来ないんだってなって、うんうん、事務所がえあ1人でも年齢8年前のやつですけど、うん、みたいなって、うん、いやそれでもいいから呼んでくださいってなってネタ見せ行ったら面白かったってなってその番組にも出させてもらってトータルなんか面白いって言ってもらって
勝ち取ったんだ。
そうですね、8年周期説みたいなのには僕だけはそぐわなかったんですけど、
よかったね、イレギュラーがあるんだよ、木馬亭に感謝だね。
本当ですね。
で、すごいなと思うのは2003年頃からもう俳優なんだよね。
あ、そうなんですよ、何気に長いことやってんですよね。
だその役者的なその本格的なの、
どうだろう。そうですね、ドラマで言うと子、犬のワルツという、まあ、野島伸司さんプロデュースで、なんかそれも僕をなんかこう見てて面白いって言って、それ結構悪い役やったんですよ、
うん、
でそれさせてもらって、その後に愛くるしいというやつで今度は交番の巡査みたいなやらせてもらってみたいなのがドラマ的には始まりですかね。
あ、はい、割とだから最初の頃からドラマっていう、
ね、そうですね、まあでもどっちかというとなんかこうあの個性的っていうよりはなんかこうちょっとポイントゲッター的な、
う
ん
う
ん、
まあそうだよね、
はい、
お笑い枠みたいなものが ね、なんかちょっとあるもんね、
はい、
うん、でもこれはと思うのは2006年ですよ、はい、これはすごいんじゃないですか、間宮兄弟。
そうですね、
これも映画賞いっぱい撮ってるもん。
そうです、これだから佐々木蔵之介さんとダブル主演とかたちで、
いやすごいじゃない。
嘘やと思いました、もうあドッキリ始まったんやなとか思って、で森田芳光監督だし、
いやこれもまたすごいじゃないですか、貴重な経験ですよね。
そうですね、だそれもなんかコント番組見てて僕のやってるコントが面白くてそのキャラクターにその感じがハマるから彼でいきたいってなったらしいんですよ。当時大反対だったらしいですけど、
へえ
監督以外は、
監督以外は
プロデューサー含め、いやいやどこの馬の骨なのみたいなところやったんですが、
でどうでした森田監督は。
なんかね変わってましたよ、うん、なんかこう、
ね、
テレアでもありますし、うん、もうその場でアイデアを浮かはるから、うん、こここうしたいんだけどみたいな感じの話してくるんですけど、
うん、
なんかね僕はその感じが分かったんです。もうお笑いやってるからなのかな、役者さんとかって言ってもやっぱりこう自分の役に対する意識ってすごく強いから、これこいつが言いますかねとか、うん、これどういう意味でこうなってるんですかっていうなんかこう展開のちゃんとした、
ね、自分が自分なりのプラン作ってくるからね、はい、でここで佐々木さんとの出会いも大きいでしょ。
そうですね、もう村之助さんと本当にもうずっと長いこと本当に兄弟みたいな感じで、
はい、未だに交流があるんですか。
あるんですよ。何より蔵之介さんそれやってから次なんかドラマで班長ってやつで
やったね、
はい、
うん、
向こうが言った上司、僕が刑事の部下で、その後、ソロモンの偽証ってやつで、
はい、
同じ同年代の娘を持つ親同士とか、
うん、
あるいはなんか別のドラマではハッカーと刑事、
やっぱご縁があるんだ。
あるんですよ。何やったら10分近く一緒にやってるんですよ。
今もう付き合いがあるんでしょ。
そうですね、もう仲良くさせてもらってて、
結婚するのも教えてもらったの、
はい、電話かかってきて、
うん、
つかちゃんって言って、うん、結婚するわっていうの、
うん、
このトーンなんか浮かれてないんですよ、うん、いやまあでもなもう俺もええ年やし、うん、なんか浮かれる感じでもないからもうただただ普通に、うん、結婚するだけやから今までとはもう変われへんから、
うん
うん、落ち着いたらまた遊ぼうやみたいな、
うんうん、
かっこいい俺やったらもう浮かれるしもったいぶるし
えだからスカじゃ結婚しないの？
いやしたいですね本当に相手もいなくて
なんで？
いやわかんないですビビってんのかなな
んかあんの問題点
みんなに言われるんですけどね
いやできるでしょ絶対
いやできないっすね
なんで？
なんでなんでしょ もうとにかくまあ自分に自信ないのとあとはもうなんか後輩らと遊んでることの方がなんかもうメインになっちゃってんのかもですね
楽しちゃって
ね それもあるかもしれないですもうこれでええかなみたいな、
うん、そうだよ、うん、適当に金あるしさ時間も作れるしさ好きな映画やってるしさ、ね、ドラマもやってコントもやれてるからもう自分のペースでしか生きていこうと思ってないでしょ
だから怖いですよ
いいじゃんさ探すよだって可能性あるんだぜ
はい
羨ましいよ
そうですね
何してもいいんだよ
はい
ちょっともっと前面に出していこう来年は
そうですねわかりましたそ
れこ
そ
結婚する
50の年やし節目でもあるので
そうだよ
思い切ってちょっと行動に移してみます
まだ全然間に合う急がないと、
うん、
これからチャレンジできることがあっていいな人生最大のチャレンジですよ
ですね
はい、東京 FM をキーステーションにお送りしておりますチャレンジストーリーズ今週もドランクドラゴンの塚地武賀さんをお招きしております映画公開になっておりますとにかくこの映画はもう本当にみんなに見てほしいんですが埋め切らぬバカ全国で公開中ですけれども、はい、お母さんが加賀まりこさんです、はい、そして自閉症の息子を演じております、うん、中さんです、
はい、
これ正直これお話を伺った時に改めてね、はいはい、俺加賀さんも大変じゃん、うん、大変じゃんというかいやもう素晴らしいよ大好きだけど、はい、緊張すんじゃん、
うん、
でこの役柄演じることにもね結構難しさがあるっていう、はいはい、これ即答で
いやいやもう本当に悩みましたし何ならその監督と直接お会いしてお話しした時も僕で大丈夫なんですかっていう話でちょっとなんて言うんでしょうねお笑い芸人でもあるしなんかともすればふざけてると思われるかもしれないんでなんかこう入り口としてなんか大丈夫ですかみたいな話したらそんなことは私はもう全く思わないと塚地さんのなんかこだわりを持ってあのコントキャラクター並びにその役を演じてる感じと、うん、なんかこうちょっとみんなから愛されてるような感じが中さんにぴったりだと思うんですってこう言ってもらって、
うん、
なんかそういうなんかこうやってもらいたいっていうことを言ってもらえるんやみたいな、うん、そのちゃんとニーズじゃないですけど、うん、要望があってこの人でって言ってくれるならこれはもうちょっとやらなきゃなみたいなと思ったのが一つですね、うん、あと本当に台本読ませていただいてテーマがすごくなんかしっかりこの時代に必要なことでもあるの で、
ね
うんうんまあ、時代関係なくですけどずっとあるものでもあるので、
うん、
この映画は本当にいい作品になるそれに携われるならやらせてもらおうと思ったのが大きいですかね
これ塚地君なりに中3なりに、
はい、
この映画で監督が何を伝えたかったんですかね
僕はやっぱりその日常の大切さもちろんね、うん、自閉症のこと母親のこの家族の物語だったり、
うんうん、
いわゆる障害を持つ子たちのみたいなこともあるんですが、
うん
う
ん、
もう大きく考えると人生っていうのはもう一日一日の積み重ねで成り立つものでそこにはたくさん苦労はあるけどたくさん幸せもあるんですよみたいなのを教えてくれるようなな
ん
かこう心当たりのあるようなシーンが多分皆さんに多くあると思うのでいわゆる映画のなんかこううねるような展開とかなんかこう涙を誘う奇跡みたいなのがないんですけど確かにこれが日常やしで見終わってちょっと明日から自分も頑張ろうって思えるような作品じゃないかなって読んで思ったので
なるほど、うん、俺なんかね正しいと思ってたことが必ずしも正しいわけじゃないのかなっていう感想を持ったのね、
うん、
率直にね、
はい、
それは結果的には中さんと一緒にいることが絶対幸せだったはずじゃない、
うん、
中さんのために良かれと思い加賀さんなりによ、
はい、
8050問題私の方が先に死んじゃうから、
うんうん、
中さん一人で生きていかなきゃいけないんだから、うん、私がいなくなって戸惑うよりはこういうグループホームの生活をもうしといてねって思って、
うんうん、
送り出すじゃん、
はい、
でも自分寂しいじゃん、
うん、
結局私も一人じゃん、
はいはい、
俺これってだから自分は良かれと思っててもやっぱり その寂しさとか、うん、なんか、うん、一緒に生きていくんでいいんじゃねえのかなって、
うん、
何が正解なんだろう、中さんと田中さんのって思っちゃったな。だから最後一緒に生きてることがすごく幸せに見えた。それで正しいかどうか分かんないし、どっちかが先に老いるんだろうけど、中3なりに最後ちゃんと変化しようって、ご近所に迷惑をかけちゃいけないんだって、そこにもなんかすごくなんか変化があって、あ、やっぱり中3もそっちの方が良かったのかなとかね、
はいはいはいはい、
思っちゃったな。感じ取り方で違うよね。
そうなんですよ、やっぱどう見えるか、何より中さんは僕の中でもどっちかに触れちゃいすぎるといけないから。
監督どうしたかったんだろうな。
どうなんでしょうね。だから加賀さんとその最後抱きしめられて、こうなんかこう気持ちをね、ありがとうって言われる時とかも、本来のお芝居であれば聞いて泣いちゃうし、でも中さんですから本当に聞いているのか聞いていないのかっていうことにならなきゃいけないんで、
ね、難しいな。
そうそう、シーンとしてやってて僕にしてみれば聞こえちゃうから。
そうだ、ね、
聞こえちゃうと感動しちゃうんで。
そうだね、
はい、なんか本当にどっちにも取れるような感じで演じなきゃなと思った。それが本当難しかったかもしれないです。
さあ、それではまあ挑戦してみたい、まあこれチャレンジストーリーズだからね、
はい、
あのいろんな塚地さんの挑戦聞いてきましたけども、うんうん、まあ、50になったってこともありますし、
はい、
ドランクドラゴンとしては何かありますか、は
い、いや本当にネタ番組とかこうたくさん出させていただいて、なんかこうちょっと疲弊した時期もあったというか、うん、疲れた自分もいたんですけど、なんかこう昨今がやっぱりこうちょっとネタブームみたいになってきて、まあ若い子たちのなんかこういわゆる発想とかってもう本当にもう多方面に広がって、そこには勝てないかもしれないですけど、やっぱちょっと鈴木とネタやりたいなと思い始めてきたので、
すげえ、
単独ライブみたいなのをいずれはしたいなっていうのは
すごいね。
なんかそうですね、そっちの欲求も出てきましたかね。
やっぱすごいな、表現者としてね。
いやいや、
うん、自分の作品ってことですよね。
はい、はい、
これぜひ楽しみにしたいと思います、はい、さあ、そしてこれは最後の質問となりますが、はい、塚地武雅さんにとって挑戦とは、は
い、頭に浮かんだことをやってみるってことですかね。なんかこういうのやりたいなって思ってやめちゃうじゃないですか、
はい、
僕はまさにそうで、あのお笑いやりたいと思ってたのに辞めて就職して、
はい、
で結果やりたくなって、はい、でもそこで辞めてたら終わってたわけですよ、今がないってなると、ね、うん、やっぱ浮かんで、いやこれちょっと無理やなって自分で思うこともやってみるってことですかね。なんかこう全部なくすっていう怖さもあったんですけど、やってみたんですよ、やってみて今あるからやってみた方がいいよっていうのが本当チャレンジ、
うんうん、いい言葉ですね、はい
はい、
挑戦とは頭に浮かんだことをやってみることでした。さあ、じゃあ最後、
はい、
お別れの曲なんですが、
はい、
どうしましょう。
挑戦でもあるし、うん、今のお話にすごくリンクする曲なんですけど、はい、ミスターチルドレンの終わりなき旅。
あら、いい曲じゃないですか、
ね、はい、そういうことだなっていう、その本当に終わりなき旅なんだなっていう。
高ければ高い方が登った時気持ちいいもんな。いい感じですよね。
確かにと思いますもんね。
本当ですね。
はい、
分かりました。じゃあこの曲を聴きながらお別れです。2週間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。